じゃあ今ずっと僕はその成果はもうとにかく貢献なんだって話をしたんですけど、自分を満たしちゃダメなんですかっていうふうに思う人がいるかもしれませんが、成果を出すためには自分を満たして OK なんですね。これ何の後ろめたさも持たずに OK っていう、自分に OK を出してほしいんですね。これはコーチングっていう知識からの、まあ、見地からでも言えるんですけど、とにかく自分を満たしてあげないと目標達成って難しいんですね。ですからもう自分を満たして OK です。我欲満たして OK です。だから貢献で、でもその時に結局物事はそのつながってて、その循環してるんで、まあ簡単に言えば自分を満たすことは貢献につながるわけですね。で、貢献をするためにはもちろん自分を満たしていかないと難しい。よほどのことがないと自分の給料をギリギリにして、もう全てお客さんに、還元するなんていうのは難しいですし、そういうふうにしたら余裕がなくなってアイデア出なくなっちゃなったりしますし、やっぱたくさんお給料欲しいって言って OK なんですね。たくさんお給料欲しい。で、そのお給料何に使うかって言ったら自分を満たして、その満たしたことが誰かの貢献につながるようにやりたいって、だからお金欲しいっていうの OK なんですね。ですから自分の行動とか、例えば、誰かから羨ましいなと思われるために高い車買うのは僕は良くないと思いますけど、自分の気持ちが豊かな気持ちを満たすために、それを乗ることですごい豊かな気持ちになれるっていうことであって、高い車を買うのは OK だと思うんですね。ですからそういうふうに考えて、自分が同じ行動をするにしても、自分はどういう意識で行動してるかっていうことをちょっと考えて OK を出していってほしいんですね。で、お金を稼いでも OK なんだって言って、その商品の値段を、こんなの安くてこんな値段では自分は売りたくない、見合わないと思ったら値段上げたって僕は OK だと思うんですね。それに対してお客さんがお金を払ってくれて、お客さんはその払ったお金以上の価値を得ていけば何の問題もないわけですから、お金も稼いで OK なんですね。で、僕のコーチングの先生とかだと、ルー・タイスっていうおじいちゃん自身は、まあ、もう本当に国家レベルとかの人しか無理ですけど、そうじゃなくてっていう場合は、プライベートコーチのやつがなんかいくつかあるんですけど、そのうち一つは30分30万円かける6回コースみたいなのがあって、つまり30分、30万円ですか、1分1万円ですかね、ちょっと分かんないですけど、まあすごいですよね。そういうのを、違うな、30分60万円でしたね、確か。30分60万円で6回コースで、つまり360万円なんですけど、1分2万円でいうコーチングプログラムがあったりするんですね、セルフコーチングで。で、めっちゃ高いなと思う人はいるかもしれませんけど、人によっては安いから、これを自分は2回受けたいから、席開けてくれって言ってお願いする人だっているんですね。その人からしたら、その30分話をして、それ6回受けると360万円以上の価値が出るから全然 OK って言ってお金払うわけですけども、で、こんなふうに考えたら、貢献をしっかりしてお金をしっかりいただくのは別に何の問題もないんで OK だっていうふうに自分に OK を出してほしいなと思います。で、最後に書いてるように、全ては成果のためにということです。ではですね、ここまでで、大体の知識について、深くこう掘り下げれたんじゃないかなと思うんで、ここからはですね、知識社会の予想ということを話していきたいと思います。で、まあ、何を言いたいかって言ったら、これから知識社会が到来しますよとか、あとは、まあ、もうほとんど知識社会始まってるんですけど、知識社会をですね、もう到来を予想した方法っていうものについてちょっと考えてみたいなと思います。で、なんでこんなことをいちいち考えるかって言ったら、知識社会を予想する方法とかいうのを、こう、今知識社会ですから逆に過去を振り返ってやることによって、これからの変化を考えていったり見たりするための なんか一つのいい例になるかなと思ってるので、で、すでに、ウェブテラコでやった弁証法っていうのを、使っていってみようと思っています。で、弁証法っていうのはですね、簡単に振り返ると、矛盾って言って、対立構造があって、その対立同士がこうぶつかってる間に、喧嘩してる間に、一つ上の段階にポーンと上がって、で、解決されると。ところが、解決したと思った、その解決策ありますよね。二つの矛盾を統合するようなもの。の解決策の中にもまだ矛盾があるから、また他のものと対立したりして、で、またその対立がパーンと上に上がってっていうことを繰り返して、こんなふうにして対立と統合を繰り返しながら、ずっと歴史は進展してきましたよっていうのが弁証法っていうやつでしたね。で、そんなふうにして、で、その、対立で一つ上、対立で一つ上っていう構造を、の繰り返しを、もっと遠くから見ると、ぐるぐるぐるぐる螺旋のように回転してるんじゃないかっていうことで、弁証法は螺旋的発展とかいうことを言ってるわけです。で、その螺旋、イメージの世界でちょっと螺旋を描いてほしいんですけど、螺旋ぐるぐるあって、その螺旋にこうどんどん近づいてって、螺旋のこの線に近づくと、その線はこう対立で一つ上っていう、こうなんかトーナメント方式の時の図みたいな、こう縦棒がこう一番上に棒があって、その下にこう鍵括弧の下向きみたいなやつがあって、こんな感じのものがガーッとつながって、螺旋状になってるんだっていうふうに想像してもらったらいいんですけど、こんなふうにしてやってるわけですね。で、そんなふうに考えたときに、入れ子構造ですよとか、そういった話をしたと思うんですが、この知識を使って、知識社会の到来というのをもう一回考えてみたいなと思います。